You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは株式会社中納言代表取締役の田上和夫さんと常務取締役の田上妙子さんご夫妻です。田上社長は旧満州生まれの60歳、富山大学経済学部卒業後北陸銀行に入行、大阪の東住吉支店開設のメンバーとして来阪。1974年に中納言の前身である株式会社魚市に入社、伊勢海老料理の代名詞となった中納言をオープン。87年には社名を中納言に変更して99年に社長に就任。奥様妙子さんとの二人三脚で会社を発展させてこられました。飲食業界のおしどり夫婦、中納言の田上夫妻に伊勢海老のように殻を破る経営と題してお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは田上和夫さんと妙子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、息もぴったりなんですけれども、ラジオをお聞きの皆さん、中納言といえば伊勢海老、伊勢海老といえば中納言なんですけれど、当時、創業当時なんですが、最初は寿司、割烹、仕出し、懐石のお店だったってことをご存知でしょうか。常務、そのあたりいかがなんですか。
そうなんです。最初はね、はい、お寿司とか懐石とか、うん、そういうものをお客様に食べていただく、そういうお店だったんです。
何年頃のことなんでしょうか。
昭和に、創業は昭和25年なんですけれども、はい、そうですね、昭和40年ぐらいから、うん、はい、本格的にそういうお店をやっていました
ね。最初こう魚市というお名前だったそうですけど、ひらがなのうに、腰ですね、引っ越しの腰に市場の市、これはどなたがつけられたんですか。
それは私の父、堤誠一っていうんですけれども、はい、つけました。
お父様がということで。はい、で、今の中納言というのは、社長がつけられたんですか。
いや、常務です。
常務がつけられたの。わかりました。じゃあ、その堤誠一さんは、妙子さんのお父様ということで。
はい、そうなんです。
どんな方だったんですか。
もう本当に生まれた時から商売人になりたい。うん、そういう人だったんですね。もう本当に戦争に行っても一日も早く生きて帰って商売したい。そういう人だったんです。
商売熱心な。
も
う、そうですか。
そうです。
ね、先代すごい方なんですけど、じゃあ社長からご覧になった先代どんな方でした。
まあ常務はお話した通りですね、まだ商売人というか、まあ職人というか、何とかしてでも、転んででもお金を掴んでおきやがる。そんな感じです。
すごい技だったんですね、うん。お料理も自分でされたんですか。
お料理もちろん自分で。
はい、そういった初代がいらっしゃったわけなんですけど、その頃、田上社長は銀行員だったということなんですけど、
そうです。
北陸銀行。
銀行ですね、はい。
その北陸銀行の銀行員から、妙子さんとの結婚を機に、はい、この飲食業界に飛び込まれたということなんですけども、はいはい、どうですか、背広脱いで。飲食業に入られた感じは。
まあ飲食業というよりも、僕も商売したいと思ってたんで、はい、まあお父さん見てて、まあこういう商売勉強したいなということでやりましたけど。う
ん
う
ん、お料理はお好きだったんですか。食べたり。
食べたり料理するのは好きなんでね、もともと。はい。
じゃあこれは向いてるんじゃないかということで ね、はい、ああ、そうですか。奥様は家業はお手伝いにって大変ですけども、それはなさってたんですか。
してなかったです。はい、私も主婦をしたかったんで、
そうなんです。
商売人の子だったんで、はい、結婚するとするサラリーマンの奥さんになって、はい、で家庭で、私は子供の時から商売人の子だったんで、割とほっとかれたんで、自分はもう結婚したら 主婦をして、うん、子供の面倒をしっかり見てというね、そういう人生を歩みたかったんです。
意外なあのお話ですね、はい、じゃあ結婚ということで、あ、夢叶ったかなっていう感じですか。
そうなんです。すっとお見合いしたんです。
そうだったんですか、はい、じゃあ銀行マンと結婚しようと思ってんけれど、まあ、実際にはもう銀行を辞められて、はい、その頃からお商売に入られた、うん、ということなんですね、うん、あの、まあ、苦労っていうのはありましたか、はい、やっぱりこう畑違いでっていう社長どうですか。
うん、苦労というよりも商売がね、そういうのを好きだったからそんなに苦労じゃない。ただ一日中立ち仕事だったんで、ね、はい、それは偉かったですけどね。
あ、はい、銀行の時はその立ってる仕事ではなかったんですね。
あ、営業だからバイク乗ってお客さんと回った感じですか。
でも外回りしてはったけど、今度の厨房とかで立ってなあかんから。
そうですね、
はい、うん、それはなかなかしんどかったってことなんですね。
包丁持ってやらないといけない
んで ね、はい、下を向く仕事なんですけど、はい、それでは社長の思い出の曲、坂本九さんで上を向いて歩こう、お聞きください。今日のゲストは中納言の社長と常務、田上和夫さんと妙子さんご夫妻です。社長、この曲聴いていかがですか。
ああ、昔思い出しました。いいですね、やっぱり、
ね、いいですね、はい、うん、懐かしい感じで。
そうですね、またね、若くなりました。
さて、あの、伺いられたところで後半はいよいよ伊勢海老のお話なんですけど、なんで伊勢海老に目をつけられたんでしょうか。
あの、お店割烹してた時に、はい、それはその店それなりに繁盛してたんですけれども、うんうん、私の父がさらに何か新しいものをしたいということで、はい、できるだけ他でやってないような、うん、誰も手をつけてないようなことをやってみたいということで、はい、伊勢海老に目をつけたようです。
当時伊勢海老はなんか食事としては珍しかったんですか、高価で。
そうですね、うん、あの、結婚式の引き出物とか、おせち料理の中に入っているあのお料理とか、そういう感じだったんですね。
わかります。あの、結婚式のね、引き出物、ちょっと一時代前だと必ず折り詰めの中に伊勢海老が入ってました。あれですね、
それを、あの、ずっとフルコースっていうスタイルに、あの、したんですね。
海老尽くしなんですね。
海老尽くしなんです。
それはさぞやもう豪華な感じでね、でその時に中納言という屋号っていうかお店の名前を付けられたようなんですけど、これはどういうところから取られたんですか。
あの、これはあの、平安時代の藤原の兼助っていう人が書いた本で、はい、あの、堤中納言物語っていうのがあるんですね。
堤さんの堤ですね。
そうです、はい、堤中納言物語、はい、伊勢海老って結構なんかあの古いっていうイメージがあるでしょう、はい、うん、それとあの結びつけて、うん、じゃあ、あの、いろいろ考えて、いや、中納言がいいんじゃないかな、
語呂もいいですよね、なんとなくね、うん、中納言、それで中納言というお名前になさったっていうことなんですね。1号店のオープンはどちらだったんですか、社長。
あの、1号店はですね、昭和49年に大阪の梅田オーエスホテルの地下1階で30坪ぐらいの店をオープンしたんですけどね、
うん、はい、はい、どうでした、売り上げの方は。
うーん、毎日店を開けるけどお客さんがないという感じで
意外ですね、そうなんですよ。それは何でですか。
伊勢海老料理専門店っていうのがなかったから、ね、伊勢海老料理を食べたことがない、
うん、そうですね、まあ、皆さんにとって何なんかわからないっていう感じでしょうか。うで、ね、で、口コミでどんどんこう評判になっていかれたっていうことなんですけども、こう手応えっていうのはありましたか。だんだん流行っていってる。
いや、あのね、先代の偉かったところだと思うんですけども、はい、1号店が全然ダメなのにね、うん、2号店を神戸の元町の方で開けましたね。で、神戸の元町の方で半年ぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、ある時一気にですね、まあ、あの、爆発的にというんですかね、うん、あの、口コミで広がって、特にあの、あちらの方に明石の方の漁師さんがよく来てたんで、うんうん、それで一気にお店からヒットした感じですね。
はい、そうですか。で、どんどんどんどん、まあ、あの、広がっていくっていう感じなんですかね。
そうですね、バイバイゲームみたいな感じです。
はい、で、店舗どんどんあの増えていって、はい、まあ、あの5店10店と広がっていかれるんですけど、はいはい、その辺の感じは常務いかがでしたか、当時は。
そうですね、私はその時はまあ外から、あの、土俵の外にいたわけですけれども、はい、本当にあの伊勢海老料理っていうものの、うん、にこうみんな魅力っていうのがね、分かっていただけて、うん、本当にたくさんのお客さんに来ていただいて嬉しかったですね。
あの、それはね、なんか私から見て思うんですけど、別にこう仕出し屋さんね、お寿司割烹でも十分流行ってらしたのに、新しいことにチャレンジされた先代のすごい心意気を感じるんですけど、そういうこう殻を破るようなっていうんですかね、そういう経営をずっとこう中納言続けてこられたと思うんですけれども、社長はその辺はいかがですか、ご自身のことに当てられて。
まず僕自身に考えてですね、まず好きなことをいか、自分のしたいことをやってるんで、うん、まあ、そんなに苦労が苦労でなかったのと、はい、まあ、あとは伊勢海老と同じでですね、 したいことを本当に命がけでやるというかね、真剣にですね、諦めずにやり通すというか、徹底するということはなかなか大変だと思いますけどね。
そうですか。常務はいかがですか。常務がこう会社の方に参加されたのはいつ頃からなんでしょうか。
地震の時からです。
じゃあ震災後からというと、はい、ちょうど10年ぐらいのことなんですね。
そうです、はい。
主婦からこうやって企業人として会社の経営の方に入られて、ちょっと外からと中からとまた見方が変わると思うんですけど、会社の事業をご覧になっていかがですか。
そう、大変ですね。
大変なんですか。
やっぱりなんていうのか、このビジネスっていうのはやっぱり遊びじゃないですからね、うんうん、だから仕事をやり続けていくっていうことの大切さっていうのは主婦の生活とは随分違うんで、毎日一生懸命頑張っています。
真剣勝負でいらっしゃるようなんですけども、主婦の感覚が生かされてるなっていうこともあるんじゃないですか。
大いにありますね。というのは、はい、お客さんって大体女性が多いですよね。
そうですよね。
また私のような年代の方も血を流れ多いんですね、はいはい、ですから、どういうことをするとお客さんにとって喜ばれるか、どういうものをお料理なんか決めるときでもね、これはちょっと女性に受け入れられないよ、これらの方がいいんじゃないとか、こういうようなことをね、そういう女性の立場とか主婦の立場でお話しすることができる、そういうところが良かったかなと。
常務のね、はい、患者の奥様の感じがすごく好きだっていうね、お客様方が多いと伺ってるんですけれども、お客様とお話しされることとかあるんですか、やっぱり。
そうですか。それは嬉しいですけど。
謙遜されて。
普段はね、私あんまりお店行くことがないんですけど、はい、でもお店に行った時はね、やっぱりお客さんお会いして、いろいろとお話しさせていただいて嬉しいですね。
ねえ、美味しいって言われたらね。
そう、身近な、なんていうのか、あれの方やなとか言われると嬉しいですね。
そうですね。所長はお店に行かれたりすることは多いんですか。
ほとんどの家内で一緒に丈夫で死にますけど
ね。はい、じゃあ最後になりますけども、はい、今いろんなね、お商売されてたり、はい、事業経営されてて、はい、なんか新しいことに挑戦したいと、ね、はい、思ってらっしゃる町の社長たち、はい、また殻を破りたいと思ってられるビジネスマンがいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう後輩の皆さんにぜひ社長から一言お願いします。
自分の好きなことをですね、寝ないで2日も3日も考えて、それをまっすぐ実行していったらいいんちゃうかなと思います。
ね、寝ないで皆さんまっすぐ実行です。じゃあ常務から一言お願いします。
まず絶えまず一つのことを本当にこう願って祈りながらそれに取り組むということは大事じゃないでしょうか。
わかりました。じゃあ来週もですね、田上さんご夫妻に来ていただきまして、今度はちょっと苦労された時のお話なんかを伺いたいと思いますが、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き池井整備料理の中納言社長の田上和夫さんと常務の田上妙子さんご夫妻です。伊勢海老料理という新しいスタイルで大評判となった中納言ですが、妙子さんの父先代社長が出張先のオーストラリアで突然の逝去、社長を継ぐことになった田上さんですが、これからという時にご自身が病気になって入院することに。さあ、このピンチをどうやって乗り越えていかれたのでしょうか。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。